皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は21世紀型の教育とはです。今日はちょっと富山語なんですが、雨が降っておりまして、室内で収録しておりますけれども、最近のこの世の中の様子見ておりますとですね、その自分の世界がどこまで広がってるかで、物の考え方やあるいはその行動の仕事の仕方に大きな差があるように思いますね。自分は正しい、あいつは間違ってる、だからこいつを倒さなければ自分が危ない、というような考え方はまだ一番その視野が狭くてですね、で、その、まあ妥協の余地って言いますか、その物事を解消する余地があまりない。しかし相手の事情と自分の事情が両方分かってですね、で、これでなんか話し合いをして解決しようという、その、気持ちになればですね、またそこで一つなんか前に進むことができるわけで、それは自分と相手を含む全体の社会が、世界が見えてるってことですね。さらにそこにですね、天の働きと申しましょうか、これから我々が進んでいく世の中の道が見えていて、その道の中でそれぞれ切り役と切られ役がいて、で、その、まあ、掛け合いの中で、そのシナリオは進展していくんだということが分かればですね、それはまあ言ってみれば、なんかその天が見えてるという感じで、一つのこの物事をこうどう見るかで、どこまでその、まあその人の視野が広いか、如実にですね、今分かるようになってきたと思います。まあ今まではですね、こういうことっていうのは、まあ確かにその分かる分からないはあっても、あまりなんか行動や発言に差をもたらさなかったことが多かったんじゃないかと思うんですけども、まあこの世界の秩序が今本当に壊れてますよね。金融もそうですし、安全保障もそうだし、そうなってくると、今までの秩序に頼ってものを考える、あるいはその生きていくってことが難しくなってくる。そうすると自分で改めて、この世の中を考えなければならない。世の中について認識しなければならない。そうなってきたときに、その人のこの世界がどこまで広がってるかがあまりにも明確に現れてきている。なんか私はそんな風に今見えるんですね。で、まあ、三つの物理学っていうことを、ま、考えるとですね、すごくわかりやすいんだと思うんですね。三種類の物理学っていうんでしょうかね。まず一つはですね、19世紀までのニュートンの物理学ですね。これは、物の運動の法則ですよね。だからまず、物しか考えない。すなわち、質量のあるもの、重さのあるものがどう動くかということで、全部世の中のことを考えていきますから、目に見えないものは一切視野に入ってこないわけですね。さらに質量でございますから、重い方が強いんですよね。だからとにかく大きくしよう、人口を増やそう、売上を増やそう、預金量を増やそう、とにかく量を大きくして、稼ごう、組織を大きくしよう、国を大きくしよう、何か、とにかく強さというのは重さなんだと。まあ、こんな発想でやるっていうのは一つありますよね。で、これは、まあ、なんか、非常に古典的なですね、まあ、大企業と申しますかね。非常に古い国家の運営のやり方でありまして、大きくないと不安でしょうがないっていうことですね。一方20世紀になりますと量子物理学の世界で、原子の中に閉じ込められているエネルギーを放出することで、それがとてつもなく巨大な力をもたらす、重さだけではない力が出てくると。まあそれが悪用されたら原子力爆弾になるわけですけども、ベンチャー企業がなんで大企業を倒せるのかっていうのはこの原理ですよね。小さな小規模の会社がですね、どうして偉大な仕事をできて世の中を変えていくことができるのか、重さだけで言ったらですね、絶対大企業にかなわないですよね。で、ですからやっぱりその世の中よくできていて、小さくても偉大な会社が大きい会社を倒すことができるようになっていて、で、これはどういうふうに実際起きているかっていうと、その小さな組織の中で、まあ人々がものすごく活性化していくわけですね。同時にその大きい国と小さい国でも、小さい国が、むしろますます元気になることもあるし、あるいはその中央と地方であれば、地方がますます元気になることがあるわけですよね。こういうの全部ですね、その小さな組織でありながらも、小さな会社、国、地域でありながらも、その中の人たちが活性化すると、ものすごい力を出すという、 目に見えない波動っていうんでしょうか、エネルギー全体が盛り上がってくるとですね、そこがものすごいその力を持つ、こういう原理がありますよね。ですからこの世界だと、とにかく私は昔から言う溜まり場を作るとか、寄り合いを作るとか、あるいはなんかその共同体を作るとか、まあこんな風にして、中の閉じ込められているエネルギーを全部こう出してくるとですね、まあそれが大きな力になってくるという、まあこんな感じだと思うんですね。同時にその横型リーダーシップっていうのは、基本的にはこの量子物理学で言うような自由電子でもいいんでしょうかね。この雲のようになっているこの自由電子の世界を、まあ念頭に置きながら組織の運営を考えていくわけですね。だからやっぱりこの組織先にありきで、組織の型にはまれとか色に染まれっていうのは、これやると19世紀の物理学に戻っちゃうわけですよね。だから重くないと強くないと、とにかく頭数さえ揃えておけばいいっていう話になって、これはやっぱり全然うまくいかないんですね。で、反対にですね、一人一人がやる気になって、そのやる気がですね、まさにこの連鎖反応を起こしていく、やる気の向上の連鎖反応が起こってた時に、その組織はものすごく大きな力を出していきますから、やっぱりそこでその意欲、意識、理念に基づいて行動をしていくと、偉大な組織ができて、そして偉大な結果が出てくる。重さだけのですね、組織や国にはかなわないものができてくる。まあこういう感じになっていくわけですね。だから同時にですね、この重さだけでやってるところっていうのは、これが一番逆に今度は怖くなってきます。重さだけでやっていくとですね、そのなんでこんな小さいところがこんな強いのかっていうことがすごく怖くなってくるんで、まあその辺が権力闘争にもなっていくわけですけども、まあしかし中の力の差で言うならば、中から偉大な力を出したものは本当に強いですから、ですからまあどこでも今ですね、まあこういう小さな組織でありながらも偉大な力を出そうということでやってるわけですね。で、三つ目が大自然のエネルギーですね。大自然のものの動かし方ですね。これは言ってみれば1たす1がいくつになるかがほとんどわからないっていう世界ですよね。だから今で言いますとですね、例えば農業で言いましたら、昔は窒素とリン酸とカリというですね、三つの元素ですね。まあこれをですね、上手にその使って植物を大量に生産するという、まあすごくわかりやすいですね、要素還元法で農業をやっていたわけでありますけども、今はむしろですね、土壌の微生物群をですね、安定化させて、土壌の微生物群を動かしながら、その場の植物全体をですね、育てていくという、そういう考え方になってきたと思いますよね。ですからそれはまあ、個別のですね、まあ植物というよりも、その、なんて言いましょうか、土全体を考えるということで、大自然全体を考えるということで、大自然のその力をですね、上手に使っていこうということですね。だからその、やたらにですね、その、要素還元法的なね、肥料を入れたり、あるいはその、農薬かけたりとしない方がいいということで動いていきますね。人を育てるのもそうなんですよね。この、人を育てるということで考えるならば、重さの世界で言うならば、とにかく一人一人、詰め込み型でどんどん教育して、これを学べ、あれを学べ、これもできるようになれと。そうすれば偉大な人間になると。目に見えて偉大な人間になれと。いうふうにやるのが一番古いやり方で、その次は個人のやる気をどんどん引き出すわけですよね。ところが個人のやる気をどんどん引き出すというのもですね、まあ時流に合わないとか、その人のその運勢的に今はちょっとなかなか難しいとかですね、あるいはそもそもやる気を出させる方向が間違ってるとかですね、まあいろんなことありまして、必ずしもその通りうまくいくわけでもないですよね。そうしますとやっぱそこにですね、その人のまあ一生の流れとか、世の中のですね、大きな天のシナリオだとか、あるいはその果たすべき役割だとかいうことが見えてくるんで、ですからそういう大自然の運行に逆らわない形でのですね、人の養成と申しますか、人の教育、育成ということがですね、一番その手っ取り早いし、一番うまくいくんですよね。大自然の中での役割を自覚しながら人を育て、そして組織を運営していくと、その小さな組織で、あってですね、まあ、やる気もですね、自然に盛り上がってくるし、不自然さがなくなるし、で、同時にその偉大な結果も出てくるという、まあ、そんな感じになってくるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そんなことで、この三つのこの物理学と申しましょうかね、いうふうに考えてくると、その教育を考える場合は、やはりこの三つが同時に私は必要なんだというふうに思うんですね。重さ、それから中から湧き出してくるエネルギー、 それから三つ目は天から降りてくるエネルギーっていうんでしょうかね。この三つは全部それぞれ学ばないと私はいけないんじゃないかなと思うんですね。というのはどれもですね、非常に重要な、言ってみればエネルギーとして我々は今使ってるんだと思うんですね。やっぱり何とか言ったってですね、個人で努力する、積み上げて、努力し、そして何か仕事ができるようになるっていうことは、これ依然として重要だと思うんですよね。で、知識はやはり学んでおけば役に立つことも多いし、運動の技能もですね、学んでおけば役に立つことは多いんじゃないかなと思います。ですからそういう意味で、まあ、自分自身がですね、まあ、向上心を持って、で、自分でその努力すること、いろんなことを学ぶこと、研究すること、それから何かを作れるようになること、育てるようになること、育てられるようになること、これはすごく重要なことで、で、それが目に見えてですね、まあ、その生活を支え、企業を支えるということになってきますから、まあ、この部分について、言ってみれば地面に足をつけて、で、この地面の足に、地面にですね、二本足でしっかり立てるような、まあ、そういうですね、きちんとした構造と、それから、そのものの考え方は、ちゃんとやはりこれは身につけた方がいいだろうな、というふうに思うんですね。で、二つ目のやはり、その、量子的な世界ですね、エネルギーは波動にもなるし、それから質量にもなると。これもまた学ばなきゃいけないですね。まあこれはそういろんな学び方あると思うんですね。理科の実験で学ぶっていうのも非常に面白いと思いますね。まさにこのスリットの実験なんかもそうかもしれませんけども。でもまあこれそこまで難しいこと言わなくてもですね、今実際我々の中には、その量子効果を使ったような製品はいくらでも出てますから、まあそういうものを学べるか、目の前にしていけばですね、なるほど。まあこういうふうに、その、こういう性質がものにはあるのかということわかるし、そしてやっぱり現代における組織の運営の基本が、この量子型のその組織の運営ですよね。大企業は大体どこでもおかしくなってるし、大国はどこでもぶっ壊れてきてますから、やはりその組織の運営、地域の運営、国家の運営の基本が、まさにこの量子の世界なんですよね。ですからこのまずやる気を盛り上げる。やる気を盛り上げて、それから形を作ると。ニュートン物理学の世界ではまず組織を作って、で役割を与えて、予算を与えて仕事させるんですが、量子物理学ではそのやり方が逆になります。まずはじめには、そういうかっちりとした組織を作っちゃダメなんです。かえってエネルギー出なくなりますから、まあ、溜まり場を作ってエネルギーを盛り上げて、で、その盛り上がったエネルギーで、その共同体の中でどうしようかって考えて、方向性を決めて、で、行動して、で、その結果を見ながらまた修正していくというやり方ですね。これを私は子供の時からですね、みんな学ぶことがすごく重要だと思いますね。ですからそれは学力を一人一人学ぶのとまた別のやり方でありまして、学んだことを形にするのが、まあ今のこの量子的な世界だと思うんですね。なんか理科を学んだから、これでなんか製品を作ってみよう。あるいはなんかその問題を解決してみよう。工夫してですね、なんか物事を良くしてみよう。社会科学の分野でも自然科学の分野でもですね、これはやっぱりですね、みんなでよく学んで、で、それからよく話をして、やる気を盛り上げて、で、自分たちでこのプロセスを管理していく。一連の仕事を自分たちのチームでやっていく。これはですね、やっぱり若い頃からもっともっと私を学ばせたらいいと思うんですね。逆にそうやってですね、基礎的な個人的な勉強の上に、チームとして、学ぶっていうことがどんどんできていきますと、これその中でたくさんのですね、気づきだとか能力の育成があるんだと思うんですね。それは例えばものづくりのやり方もそうですね、あるいは作物の作り方もそうですね、あるいは組織の運営の仕方もそうですね、全部そうで、最終的なこの応用ということになりますと、やはりそこにはこの量子的なですね、このエネルギーを形にする、そういうその共同体、仲間、チーム、こういうものの中で育てるってことがものすごく私は重要ではないかなと思うんですね。でも同時にここをやってきますとですね、突き詰めていくとですね、ありえないものが出てくるんですよね。ほとんどこれはフリーエネルギーではないのかと思うようなこととかですね、飛ぶはずのない飛行機が飛んでるとかですね、治るはずのない病気が治っちゃったとかですね、こうありえないことっていうのが時々こう出てくるんですね。で、このありえないことというのは、その自分個人でなんか最初勉強していた段階ではありえないことだから、古い教科書を読んでた段階ではありえないことだから、例外としてあまり考えないようにしていく。しかし実際に自分たちでいろんなことをやって、 行動していくと、そのありえないことというのが非常にですね、不思議なことであると同時に、この世の中の厳然とした事実だということに本当に気がつくわけですね。例外も何もこういう事実があるんだと。これは一体何なんだろう。そういうふうに気づくとですね、ただ単に自分たちだけでこの話をして、ああやろう、こうやろう、以上にですね、この大自然と、あるところでチューニングがぴったり合うと、今までガーガー言ってたですね、ラジオから突然音声が聞こえ出すみたいなもんで、音楽の音が聞こえ出すみたいなもんで、あるいはその人の喋り声がいきなりラジオから聞こえてくるみたいなもんで、上手にこの周波数があった瞬間に、何か信じられないことが起きるわけですよね。そういうのを学んでくると、今度は大自然が興味、深くなってきますよね。一体大自然って何なんだと。で、それは物の世界がまさにそうですけども、組織の運営もそうなんですよね。いつもうまくいかないのに、なんでこのタイミングでうまくいくんだろう。なんで今回はこのチームでうまくいくんだろう。なんかそれは人知を超えたものがあると感じる瞬間というのが出てくるんですよね。あるいは病気のこともそうですね。なんかその、治らないって言った病気がですね、なんかある方法を使ったら本当に治っちゃったと。お医者さんもですね、なんで治ったのかわからないと言うと。しかし治ったことは間違いないんだから、それを突き詰めていくとそこに何があるんだろう。今まで教科書ではわからなかった何か。それからなかなか再現性といってもですね、なかなかこれ再現性があるようなないような部分があって、でもまあなんかとにかく大自然の中でそういうことが起きるんだということ。それからやっぱり社会科学の世界で言うならばですね、社会の運営ですよね。なぜこの栄養映画が、ね、滅びてしまうのか、あるいは砂漠からですね、偉大なものが生まれてくるのか、無から有が生まれていく、そのプロセスの中で、一番最初と一番最後のところですね、ブラックホールのところとビッグバンのところ、これはですね、一体誰がどうやってるんだろうか、一人一人、あるいはその民族を超えた何かその歴史のうねりみたいなものは一体どこから来てどこに行くんだろうか、世の中のこのブラックホールとビッグバン、それは一体何者であり、誰が作り、誰が動かしていて、どうしようとしてるんだろうか。まあそういう、まあ、本物のですね、なんか言ってみれば、社会全体のですね、大自然というものに気づくということもあるでしょう。で、今度これが気づいてくれば、今度それを味方にすることができるわけですよね。その、船の操縦を習ったら、今度は海を知って、海流とか風の流れを見て、で、その中で船をどう動かすかっていうことを考えていくわけで、まさに同じなんですよね。まず一人がその船の動かし方を学ぶ。今度はチームとして船なりヨットなりを動かす方法を学ぶ。で、今度はその海の中でそのヨットが出ていくわけですから、大自然の中でその、まあヨットをみんなで操縦しながら船を動かしていくわけで、ですからこのいつも大自然の中にいる。大自然は今日はどういう姿をとってんだろう。この中で自分は何をすればいいんだろう。まあそういうふうに考えながら、まあ、全体の、まあ、言ってみれば人の行動っていうものが決まってくる。ですからそう考えてきますと、まさになんていうか、この全体がですね、大自然から、量子物理学の世界から、それから質量の世界から、全部ちゃんと学べるようになってると思うんですね。ですからそこまでがやはり重要な教育ということだと思います。やはりこの教育にはですね、この3つの要素がどうしても必要だと思うんですね。したがって、その教育の内容っていうのも、本人の理解度に合わせて、それを変えていくと同時に、やっぱりこの3つのものを教育していくんだ。3つのその、物理って言いましょうかね。3つのこの、学ぶべき、その、範囲っていうものがあるんだということは、いつも、まあ、本当に社会全体として、その意識を共有するってことが大事ですよね。政治っていうことを考えたらですね、まあ、その、今だけ金だけ自分だけの政治、金だけの政治っていうのは、一番古い政治でしょ？まさに質量しかない、重さしかない政治ですよね。一方なんか小政党ができてくる。改革とか言って随分たくさんの小さな政党が今までできてきました。あれはある部分、量子的な政党ですよね。日本新党以来の政党で、思いで形を作っていく。しかし、特に政治なんかの場合は、世の中の大きな流れというものがですね、なんかすごく大事になってくるんですね。世の中のすごく大きな流れの中で、政治を動かしていかないと、タイミングが合わないわけですよ。大事なことではあるんだけども、タイミングが合わないと、やはり物事うまくいきませんので、この、やっぱりそれは大自然の中でのタイミングであり、それから物の順番があるんですね。これが出てくる前にはあれ、あれが出てくる前にはそれという、この順番の感覚もありますから、だから自分の思いだけでは、なかなかですね、タイミングが合わないことがあります。 そういうふうに考えると、政治こそまさにですね、大自然の大きな流れを読んでやらなきゃならない。経済なんかもう、それは当たり前のことですよね。重さばっかりでやってる大国はみんな行かれてるし、大企業はみんな中が崩れちゃったでしょ。だからあれはもう言うまでもないわけで、むしろ経済は大変だからこそ、量子的なものであり、同時に大自然を担んだものでなければ、成功しないということになりますね。なんか藤原学校で、笛を随分吹きすぎてですね、ちょっと今日は、今声が枯れてしまってるんですけども、まあそんな感じで、新しい教育についてはですね、いろんな方面から考えてやっていけば、ちゃんとできるかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、21世紀型の教育とはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。